皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
電気屋ウォーカー第54回をこの2人でお送りしていきます。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
今日はですね、まず最初にゲストをちょっとお呼びしているのでゲストの紹介からしたいと思います。
はいはい、
こんにちは、カエラと申します。
はい、無謀な振りで入っていただきましたけど、
はい、
何回電気屋ウォーカーのバックナンバーを聞いていただきますと何回か登場していただいてるんですが、アットサクラジオのゼシカさんが局長を務めてます。アットサクラジオから、
はい、
今日は突然出れるみたいな、
はい、
なんとなくお誘いをして、
まあ、いつもの流れだね。
なんとなく参加してくれるようになったという、
はい、ということでなんとなく参加させていただきました。
電気屋ウォーカーお得意の何の話かも事前にお話をしてないですよね。
とりあえず来てってやつね。
今日は今からこの話しますぐらいの振りで終わってしまうっていうね、
はい、これでいいのかと思いながらちょっと参加しましたがいいんですか。はい、いいです。ありがとうございます。
カエラ君といえばぜひアットサクラジオの方のポッドキャスト番組いっぱいあるので聞いていただけるとカエラ君がいっぱい登場してるんですが、はい、最近新しい番組始めたんですよね。
はい、宝塚をね喋る番組をね、
ね、
始めまして。
宝塚って女の人の趣味じゃないのと一瞬最初思ったんだけど、どうなのかね。
まあそんなことはあるという反面ないという反面みたいな。
ないでしょ
う。そうなんだ。純粋にね、感激っていうあれだとすれば男性女性当然関係ないわけだけど、なんとなく宝塚っていうとイメージ的にね。
まあね、女性の方が多いですけど ね、
まあ、でもなんか
確かに
私も何回か、そうは言っても何回だろうな、2回ぐらい宝塚の劇場には足を運んだことがあるんですが。
あ、ご覧になったことがあるんですか。
見たことは1回だけある。
そうなんですか。
うん、だけどお仕事で行ったもんで、
へえ、
じっくり座って眺めるっていうことはできなかったんですが、
うん、
確かあれ中でお弁当食べてもいいんだよね。
そうです
ね、
飲食は自由です。
OK ですよね。で、幕間にお弁当配りがすごく忙しかったなっていう。
あ、そういう、うん、役回りだったんですね。
うん、そういう役回りでした。
なるほど。
宝塚といえば最近捨ておけない話題を目にしたんですけど。
あ、コーヒーさん的に気になってしまう話題ですよね。
話題の、何でしたっけ？スペースオペラで有名な田中さん
が。英雄伝説ですか。
ね。
舞台化
されるっていう。どうなってんのって、まあ、個人的にはアドリアン・ルビスキーとかあとはオフレッサーとかそういう宝塚では実現できないようなこう人をどう配役するかっていうのを見たいんだけど、そこまで出てこないんだよね。
なんか噂にすると、うん、原作の1巻の途中までらしいですよ。
あ、じゃあドベリエ大司教とか出てこないんだろうな。
分かんないわ。
残念だな。まあ、興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。今のでどう興味を持ってもらえるのか分かりませんけども。
分からないけどね。
突然だけど暑いね。
暑いね。
今日は日付としては7月の27。土用の牛の日ですね。
ああ、そうだね。
うなぎ食べましたか？
食べてないです。
も
う。いやー、ウの花なのかな。
ウしか合ってないし。
え、いいじゃない。
ウのつく
食べ物を食べる日だからいいんだよ。
そうですよ。
ウのつく食べ物を食べる日なの？
うん。
うまい棒とかでもいいのかな？
もうすごい安上がりですけど、大丈夫ですか？
うまかっちゃんとかね。
うどんぐらいにし
ない？あ、うどんもいいね。
なんなら牛の肉でもいいし。
牛の日だしね。それ勘違いしてると思われるからやめた方がいいんじゃないの？あ、この子アホの子だって思われちゃう。私は一応食べましたけどね、うなぎ。食べたというか出してもらったというか。
なるほど。
いいです。
美味しくいただきました。で、今日はうなぎの話じゃないし。
うん。
でももう一つ7月27じゃないな。7月28日といえば、2012年の。一つビッグベ
ント。12年
の。うん。ビッグイベントがあるんですが。
近所のお祭りとかではな
く。夏祭りね。シーズンですけど、2012年に限った話じゃないよね。
2012年の。
2012年7月28日といえばロンドンオリンピックの開会式ですよ。
あ、
オリンピックですか。
オリンピック明
日か。
オリンピックチェックしてますか。
とりあえずサッカーは見たかな。
そうね、とりあえずオリンピック見なくてもレインのツイート見てれば実況が流れてるからいいな。
いやいや、そうです
、速報的なね。
ああ、こうなってんだなみたいな感じでね。
そ
う
そ
う
そ
う、
ああ、今1点入ったんだ、ああ今交代したんだ。
ちょっと昨夜ね、規制かかっちゃって。
そうなんですか。
さらにツイッターも落ちたっていう
ね、2時間、ん40分って言ったっけ、2時間って言ったっけ、世界的に落ちたんですね。
多分2時間ぐらいかな。
なんか落ちたらしいですけどね、何が原因か分かりませんが、まあそのロンドンオリンピックですよ今回の。うん、ロンドンオリンピックの最大の特徴といえばやっぱり時差の問題で、ほとんどの試合が夜中にやってしまうと。
うん、
まあ当然あの録画のものをあの時間を変えてね、配信するとか、配信というか放送するってことあるんでしょうけども、
うん、
まあ、生で見たいわけですよ。油断してればね、結果とかもネットでバンバン流れてるし、
うん、そりゃそうですよ
ね。できるだけ生で見たいと、でもそれは見れないと。じゃあいつ見るかって言ったら、やっぱりその明け方とかね、あの、うん、4時に起きることはできないですけど、
いやおじいちゃんおばあちゃんなら
それデフォルトだから4時、3時4時起きは普通の出来事なので、まあ我々のようなね夜型人間が、
うん
うん、どうに、まあ、じゃあ起きてるよって話だけども、そうじゃなくてやっぱ記憶にも記録にも残したいしとか、あるいはじゃあ会社に行く前にちょっと見たいなっていうのも含めてね、活用してくるのがやっぱレコーダーかなと、
はい、
思いまして、今日はブルーレイレコーダーの特集を組んでみようと思うんですが、
はいはい、
まあ、今日録音したとしていつ配信されるのっていうことは
できれば男子マラソンが始まる前に
はね、で、あ、今から慌てて買いに行ってどうすんのっていう話なんで、まあ、当然のように手遅れなんですが、まあ、電気屋ウォークは大体手遅れなので
そうだね
大体配信するたびに買っちゃいました的なご連絡は方々からいただくんですけども、なんで
遅いです
って、なんで買ってから配信するんですかと、
うん、
まあそういった細かいことにはめげずに、ブルーレコーダー、本気のブルーレイレコーダー選びということで第54回お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
始まるよ。
で、最初にちょっと お便りをいただいてたんですが、
うん、
ちょっと中身をご紹介するのには適切じゃないかなと思ったんで、お便りをいただいたということだけご紹介しておきたかったんですけども、
はいはい、
お名前が電気屋ビギナー様、
うん
うん、でちょっと一部だけかな、はじめまして、今年の春から過去放送分も合わせて拝聴しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カエロ君もありがとうございます自分の番組じゃないのに購入前に自分で調べたりもしますが限界があり、店員さんを質問攻めにして、しかも私の理解力が足りず何回も説明させるので、疲弊させることもしばしば、そんな私にぴったりの番組で製品選びの参考にさせていただいていますというメールをいただいてたんですが、ここまではありがたい話だったんですけども、まあ、その後に電気屋ウォーカーに対するご意見をちょっといただきましたので、まあ、個人的にメールのお返し、お手紙を出そうかなとも思ったんですけども、まあ、ご紹介をさせていただいて、あとはこちらの方でも検討させていただきますということで、返信に返させていただきたいなと思っております。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、楽しいですねっていう話ばっかりじゃなくてね、何かご意見があればそれも電気屋ウォーカーではありがたく受け取っておりますので、うん、ぜひお送りいただければと思います。
はい、
カエラ君もっと出せとかね。
ん
いや今日初めて
じゃあ早速中に入っていきたいと思いますが、ブルーレイレコーダーですよ、うん、まあブルーレイレコーダーっていうとあれですけど、まあ、いわゆるハードディスクレコーダーですよね。ハードディスク内蔵のレコーダーで、昔は DVD を再生してたわけですが、まあ、現在はブルーレイが主流になってきているのでブルーレイディスクレコーダーというふうに呼んだりはしてますけども、カエラ君のとこはブルーレイディスクレコーダーとかハードディスクレコーダー持ってる？
ハードディスクレコーダーありますね。ブルーレイ積んでないんですよ。
DVD は積んでる。
はい、DVD 積んでます。
じゃあ私も一緒だな。私も DVD の頃のアクオスのレコーダーを持ってますけども。メインは
一応おばさんのテレビ買い替えた時にそっちへつけてもらったかな、
う
ん、
ううのやつみた
いな。
レコーダーですね。
これはパナソニックかな。
なるほど。うん。まあ、あの最近実はあのあんまり見たいテレビが民放で流れてなくて。
ですね。
それは内緒。
なんとなくあのテレビ見ること自体減ってるので、ブルーレイディスクレコーダーを特集するのはどうなのかなと個人的には思ってたんですが、
うん、
あのなんていうの、あのモチベーションの問題ですよね。自分で
そう、ね、
やっぱり欲しいものとか便利に使いたいものを一生懸命調べるので、
うん、
そこはねやっぱりこうあカメラよし調べようって感じになるけど、レコーダーうーんってなっちゃったんですが、
なるほど。
まあでも頑張って自分に夢中ってですね調べてきました。で、今回チェックしてきたのが、
はい、
三菱のリアル、それからシャープのアクオス、
うん、
そしてソニーはソニーのブルーレイって名前なんだね、ダッサいな。
なんだそれ。
そして東芝のレグザで、最後にパナソニックのディーガーという、
はい、
あれ 1,2,3,5 社ですね、5社してきました。でまず、最初にですね最近のブルーレイディスクレコーダーの気になるキーワードを、また切り取っていきたいと思います。
はい、
キーワードその1、ハードディスク容量 BDXL。
容量になってましたけど、一番最初に気になってくるのはやっぱブルーレイディスクレコーダーというかハードディスクレコーダーの容量の問題ですよね。
容量ですね。
うん、やっぱり当然容量が少なければ長時間ロックはできないわけですし、
うん、
ましてあれですよ、時代はフルハイビジョンの、フル HD のね、放送とかもありますから、これを録画すれば当然容量は圧迫するわけで、
そうですね、
うん、気になるという形なんですが、最近の流れとしては、まあ、各メーカーとかラインナップによって多少容量の差、上限値下限値というのは変わってくるんですけど、一番平均的なところは 500GB、 それから、うん、それから 1TB、まあ、この辺が一番普及帯というかメインのクラスになってくると思います。で下はね、320GB ぐらいのがまだ普通のラインナップに載ってるメーカーさんもありますね。さすがにちょっとこのご時世 320GB ってことはないだろうと思うんですけど、あと一番多いところではどこだったかな、 5TB っていうのが標準で、
5? 何朝から晩まで1週間飛
ぶの、ね、これはね、そう、東芝レグザなんですが、メジャー5社の中で唯一、タイムシフトレコードに対応しているものです。タイムシフト録画っていうのは何かっていうと、
あれですよね、遡れるよとか言って福山雅治が言ってるあれですよね。
そう、福山雅治が言ってるやつですけど6チャンネルを2週間分もう際限なく録画を続けていて、その2週間の間であれば自由に遡って、番組を再生することができるというのはタイムシフト録画です。
取り逃しがないんですね。
取り逃しがないですね。そうですね、これが、ですね、一番上位機種が 5TB の機種が DBR-M190 というモデルがあるんですが、これが 5TB ですよ。 5TB ですよ。
とりあえず困らないですよね。
とりあえず困らないっていうか、
とりあえず困らないけど何見ようか困るよ、
ね、うん、どう使ったらいいんじゃいって気がするんですけどね。まして我々3人はドラマ一方ほとんど見てないっていうありさまで、でこの 5TB の内訳はっていうと、タイムシフトマシン用、タイムシフト用の録画用に 4TB 分の容量があって、
うん、
通常録画用に 1TB ってことで一応住み分けができるようになってます。
なるほど、
うん、
まあ、4TB はずっとかなり満タンに近い状態で使い続けることになると思うので、
うん、
一般録画のものと一緒にしちゃうとちょっとね、いざ撮りたいと思ったら容量いっぱいですみたいになってたらややこしいことになるんで、
なるほど、
うん、このタイムシフト録画でどうなんでしょうね。便利な機能だとは思うけども、
けども、
うん、
DS とかできるんですかね。
DS?
CS、
あ、CS ね。CS はですね、これは、入ってません。
できないんですか、
やっぱり、
う
ん、
タイム許しがたい。
そうこれはね中段あのぜひパンフレット見ていただきたいんですが、
はい、
レグザーのパンフレットのですね3ページ目にあの各モデルの一覧表が機能比較表みたいなのが載ってるんですけども、
うん、
注目するべきはチューナー数、チューナーの数ですね。
はい、
であの大体あの地上×2 とか BS×2 とか CS×2 っていう風にチューナー数がそれぞれ書いてあるんですが、タイムシフトマシン用のチューナーというのは地上波 ×6 ということで、地上波デジタル用のチューナーが6個積んでありますよっていう形になってます。
ああなるほど、
うん、なので CS についてはあのそれでもあの2つ普通通常のチューナーが付いているので、
うん、
CS で撮りたいものは通常通り撮ってと、
ああ自分で頑張って録画しろと。
そうそう、
で僕地上波より CS の方見るんで。
お CS でもあれじゃないスカパーだよね CS ってことは
かな、
うん、でも契約がいるわけでしょ。
ですね、
お金払ってんだ、うん、ま、もしかして宝塚チャンネルとかっていうこと。
はい
ですよね。
いいじゃん、だから抑えとかないとね。
だから録画容量がもう5テラとか1テラとかある分にはあのお芝居って長いじゃないですか。
そうですね、
だからあのすぐ埋まるんですよ、
うん、
大体、うん、普通の容量でも、だから多い方がねいいなっていう。
このタイムシフト用の地上波チューナーっていうのはあの普通に録画は当然できるわけなんですけども、ちょっと待ってね、あの画質の問題がねあると思うんですよ。
なあ、
ほう、それさっき実はまとめるときに探していたんですが、ちょっとねパンフレットの記載に明確な表記がなくて、画質は選択できるはずなんですけども、
うん、
うん、で低画質モードで、最大のその例えば6チャンネル2週間っていう表示になってるので、もしその仮にね演劇とかを録画したいと、
はい、
った時にこのタイムシフトマシン用のチューナーを使った場合に、
うん、
あの果たしてじゃあその感激をしっかり見たい人が満足する画質で撮れるのかっていうのがちょっと心配な点はあったんでした。
ああなるほどね、
うん、せっかくね感激とかだったら当然撮っておきたいだろうし、
うん、
だとしたらさね持てる最高画質で撮っておきたいのが心情じゃないですか。
そうですね、
まあ、ねだからその辺は普通にあのフルハイビジョンというかね最高画質で、それぞれに撮ってもらえればいいのかなっていう気がします、うん、
地上6チャンネルか、
うん、ちなみにあの今チューナーの話が来てたんで付け加えると、うん、スカパー HD、
ああありますね、
うん、あのハイビジョン画質の放送しているスカパー HD ですねのチューナーに対応しているモデルというのが非常に多くなってます。
おお、
うん、まあ、あのほとんどの場合はチューナー別売りでまして、チューナーはあの別契約なんですけど、
なるほど、
ソニーだけかな、あのスカイパーフェクト TV じゃなくてスカパー HD のチューナーを、搭載しているモデルが実はソニーにはあります。
お、
うん、この辺なんかを選んでもらってね、
うん、
スカパの HD を撮るっていうことは可能だと思うんですけども、
なるほどね、
うん、まあそんなのがありますね。ちょっと話が脱線しましたが、
うん、
でじゃあ 500GB と 1TB を比較した時にね、
うん、
はい、
1TB と 2TB のやつの価格を調べてきたんですが、 DBR-Z150 という 1TB のモデルが 42,800 円、
はいはい、
店頭表示価格ですけどね。で、同じく東芝の DBR-Z162TB のモデルが 55,800 円、
うん、
だからいくらだ、 13,000 円の差かなっていうのと、あとこちらがパナソニックの、これが BWT520 というモデルが、あ、ごめんなさい、これ価格入ってないわ、BZT720というモデルが 500GB で 71,800 円なんですけど、BZT820 という 1TB のモデルが 115,000 円、結構高いな、
うん、
まあ数万ぐらい、
うん、
そうね、
でもハードディスク普通に買ったらそんな価格しないわけじゃないですか、
うん、
ね、で心配というか悩みどころはどれぐらいの容量の価格に手を出せばいいのかと、あるいはハードディスクの容量はどれぐらいを設定しておけばいいのかということになってくるんですが、
うん、
今までよりはこういう選択ができるんじゃないかなって今回調べてて思ったのが、
うん、
圧縮ですよ、圧縮。
お、圧縮。
うん、あの通常は当然ですけど、あのなんていうの、いわゆる1倍録画って言えばいいのかな、標準の無圧縮の一番綺麗な画質で録画するっていうのが当然標準なんですけど、
うん、
今まで DVD の世界だと VR とか言ったのかな、 VR モードとなんたらモードとって言って、こう細かく画質の設定ができたんですよ、
うん、
あの通常はあまり一番最初の設定の時ぐらいしか触らないと思うんですけど、
うん、
で当然ながらブルーレイディスクレコーダーでもこの画質の設定、録画する画質の設定というのができるんですね。
うん
うん、でその圧縮方法っていうのが昔よりもはるかに良くなってきてて、うん、あの見比べたわけじゃないので、それこそ店頭に行って確認をしてもらったり、店員さんに聞いてもらったりする、あるいは価格コムなんかで評価を見てもらったりする必要があると思うんですが、
うん、
例えばブルーレイディスクにわざわざダビングして保存をしますよと、
うん、
いう場合であると当然1倍の録画が必要になってくると思うんですけど、そうじゃないと見たらあと消すだけなんだと、
うん、
例えばドラマをね毎回チェックして見たら見終わったら消すだけっていう感じ、あとはちょっとスポーツを録画しておいて見終わったら消すだけっていう、要はブルーレイディスクとかに焼き込まないでハードディスクの中だけで、撮ったり消したりするよっていう使い方であれば、
うん、
例えば 500GB のもう容量のものを買ったとしても適切な圧縮サイズを選択してあげれば十分録画できるわけですよ。
なるほど、
そういう選択はありなのかなっていうふうに思いましたね。
うん、
もう一つ今回のハードディスク、あのブルーレイディスクレコーダー選びで注目なのが、
はい、
外付けハードディスクです。
お、出ました、外付け
出ました。USB 接続で簡単にハードディスクを増設したり取り替えて使うことができるようになっています、
うん、
今回は主にチェックしたのはパナソニック、東芝、ソニーなんですけど、各社若干の違いはあるんですけども、あの、うん、いわゆる市販の USB ハードディスクをそのまま使うことができるわけですよ。
グサッとさせばそれでいいと、
うん、グサッと、ね、使えるわけです。例えばパナソニックだと同時に接続できる台数は1台までだけど、うん、レコーダー1台で管理できるハードディスクというのは8台まで接続できます。これどういうことかっていうと、
付け直すのか。
そうです、そう。例えばお父さん用ハードディスク、
うん、
娘さん用ハードディスクっていうふうに分けておいて、うん、お父さんの時はお父さんのハードディスクを挿すよと、
うん、
娘さんの時は娘さん用ハードディスクを挿すよっていう使い方ができるわけですよ。
そんなんやる時間があったら予約録画いらんや
例えば、予約は本体のハードディスクにする、
はいはい、
うん、だけどあのお父さん用のは例えばお父さんが帰ってきて、
うん、
取っておきたいなと思ったら自分のハードディスクを挿してお父さんの方に移す、
うん、
で娘さんは娘さんの方に移すっていう使い方をすることができるし、あとはあの例えばドラマ用のハードディスクとかスポーツ用のハードディスクっていう形で分けておいて、
うん
うん、スポーツの試合は例えば、ね、今年のパリーグの試合みたいなのを全部パリーグハードディスクみたいにして分けておくみたいなことは可能なので、であと USB のハードディスクに保存したデータを、そのままブルーレイディスクに焼くっていうこともできるんですよ。お父さん用のハードディスクから、あ、これはちょっとやっぱ取っておきたいなと思ったやつを本体を経由してブルーレイディスクに直接焼けるので、
なるほど、
この辺なんかもね、だから便利に使えるようになってるんですよ、
うん、
ちなみに、ソニーについても同時接続数は1台まで、
うん、
で東芝はなんと US あの USB ハブは自分で買わなきゃいけないんですが4台同時接続できます。
うん、
でそれぞれのハードディスクの上限の容量っていうのもあって、
はいはい、
パナソニックとソニーはマックス 2TB のハードディスクまでは接続可能、
うん、
なんと東芝マックス 4TB まで付けられます。
お、頑張ったね。
東芝気合入ってますね。
東芝気合入ってますよ。ということはね、落ち着いて考えてみるとですよ、
はい、
東芝は同時に4台の USB ハードディスクが接続できて、それぞれ 4TB がつなげるってことは、ね、はい、四死 16TB ですよね、
うん、恐ろしいですね、うん、
さらに本体のハードディスク容量 5TB を使えば 21TB という驚異の録画容量が実現できるというね、う
ん、何あの1年間プロ野球でも撮るの
1年でたまるかなどれだけ撮ればいいんだろう。
各球団ごと撮ってくれば
全試合
全試合ねやってほしいねまあ冗談はさておきとして、それぐらいのことができるので、でまああとね、あのあれですよ、改めて買わなくても、もしかしたら自宅で USB ハードディスクが余ってる場合ありますよね、
うん、
うん、余ってるものを使うこともできますし、あとは今使ってるやつをあの録画用に回して改めてもう少し容量のいいものを買いますよとかっていう選択もあるので、純粋にそのハードディスクなんていうの、ブルーレイディスクレコーダーとしての資産、 AV 機器としての資産という形の管理じゃなくて、パソコンの外付けハードディスクと、メディアの方をこうなんていうのかな、一緒の資産としてあの更新ができるっていうポイントもあるかなと思います、買い替えの時にね。ただし注意しなきゃいけないのは、パナソニックそれぞれのレコーダーに挿した USB のハードディスクレコーダー、あ、ハードディスクは、
うん、
それ専用になります。
それ以外のことには使えない、
うん、あの挿した時に初期化もされるし、抜いたでパソコンに挿したからって言ってパソコンで直接何ができるかって言ったらそうじゃないので、
なるほど、
そのそこに挿したらそれ専用になっちゃうので、そこだけは気をつけてください。
気がつくと本棚にハードディスクがずらずらと
昔ほらあの特にうちの親父世代なんかだと、うん、VHS のテープをね、うん、ライブラリーにしてこうなんか NHK クローズアップ現代みたいなシリーズがあのね、電子立国日本の自助伝とかそういうのがいっぱいこう並んでたようなことを考えると、
うん、
そのうちハードディスクが並ぶっていうこともありえない話じゃないのかななんて気もしますけどね。
そして子供が磁石持ってきたそ
うダメダメ
テロだテロはい、そんなのもあります。あと容量についてもう一個だけ、先ほどカイラ君に言ってもらいましたけど BDXL という謎の言葉、
はい、
これはですねブルーレイディスクの新しい録画規格が実はできてまして、
また新しい規格できた
んですよ。できてるんですよ。ね、片面3層で1枚で 100GB という録画容量を実現しています。
ほう、
1枚で 100GB って、
ね、500GB のハードディスクが売ってるのに1枚 100GB のブルーレイディスクが売ってるっていうね、
うん、
5枚あればバックアップできんじゃんっていう。
そうみたいな
そう、ね、圧縮形式にもよるんですけど最大35時間38分とか、あとはこれは何だろうな、同じく圧縮形式によりますけども最大133時間の録画が1枚のディスクにできると。
133時間
どうなってんのよって話ですが、これはあの BDRXL BDREXL という形式があるので、まあね、でもそこまでやるかなって気もするけど、ハードディスクじゃなくてもこういうメディアに焼き込んで保存するということも選択肢は出てきますので、
まあ一回は無駄に試してみたいよ、
ね、試してみたいね、
どれだけ詰まるか、
うん、でも1枚のディスク高そうだね、
うん、高そうだ
ね、価格はあえて調べてませんがというのがありますので、まあ、容量選び迷うところなんですが、
うん、
まあ外付けハードディスクも使えるぞというところも踏まえて、
はいはい、
どれぐらい選ぶのかな、個人的には 1TB ぐらいで十分なのかなとは思いますけどね、
うん、
そんなのがハードディスク容量と BDXL のお話でした。
はい、
チューナース番組表、
はい、
うん、
チューナース番組表
何でしょうか。
レコーダーっていうのは当然テレビを録画するための機械ですよね、
はい、
テレビを録画する機械に欠かせないのは、欠かせない機能というか装備というのはチューナーになります、 チューナーというのは
テレビを受信するために必要な装置、
そうですね、すごい分かりやすい説明ですね。
非常に分かりやすかったね。
無茶ぶりだったんですが、そういうもんですね。まあ、あのラジオをキューンザザザザってこう合わせていく、あれも一つ一種のチューナーですけども、
今デジタルだからそういうこともないけどね
まあチューナーがあるから番組を選択して画面に表示をすることができるというものですけどね、それがモデルによって、チューナーを積んでる数が変わってきます。今例えばこれパナソニックの D を見てますが、現在最新版のパイファレットにラインナップされているモデルは 1,2,3,4,5,6,7 機種、7機種あるんですけども、一番安い機種で、地上波デジタル BS110°CS に対応したチューナーが1個積んでありますよと。で1つ上のモデルになると同じく地上波デジタル BS110°CS が2個積んでますよという形になりますが、これが例えば1個しか積んでないモデルですと、同時に録画できる数は当然ですけど1番組だけ
ですね。
でチューナーを2セット積んでれば、2番組同時録画ができますよと。なので、レコーダーの機能としては意外と重要なポイントになってくると思います。
だね。
今ね主流なのはやっぱり 2チューナーです。チューナー数が2。で必ず地上波デジタルと BS110°CS のチューナーは1セットになってるので、例えば地上波デジタルだけ3つで BS と CS は1個だっけみたいな、そういうことはあまりないです。
なるほど、
あの例外的に東芝のタイムシフトだけはタイムシフト用のチューナーを別に積んでいますが、なのでまあ何セットついてるのかなということだけを意識してもらえばいいと思うんですけども、価格にこのチューナー数というのは如実に反映されてきます。さっきのハードディスク容量にもよるんですけど、チューナーが2個のものとチューナーが3個のものを比較しても価格は違ってくるので、まあなんでこれこんな高いのって思ったらチューナーが3つだったとか、ね、いうこともあると思います。選び方はどうなんだろうね。でもチューナー数2セットか3セットかっていう選択ですけど、
まあどういうのを取りたいとかそういうのにもよるだろうね。
見るものとか、
そうですね。あとこの後また話になっていくんですが、実は、テレビって当然だけどアンテナのケーブルを引っ張ってこなきゃいけないですよね。
そうね、
で今実はテレビのアンテナ線をつながなくてもテレビが見れるっていうスタイルがあります。
人間アンテナ
ビビビビってね。そうじゃなくて
そっち
旅館とか行った時によくやるよね。よくはやらないか昔やってました。そういうことじゃなくて後から話が出てくるんですが、
はい、
あのお部屋ジャンプとかって言ってその家庭内でテレビとかあの録画した情報をシェアするっていう機能が最近のハードディスクレコーダーついてまして、その機能の一環で地上波のテレビ番組とか BSCS のデータをアンテナがないテレビだけしかないところに送ってあげてそっちで見るっていうこともできるようになってるんですよ。
便利ですね。
その時にもやっぱチューナーが1個必要になってくるので、まあ、そこまで考えればチューナー数は2という選択はないと思います。必ず3を選んだ方がいいと思います。でそこまでいかない、ただ単純にハードディスクレコーダーで撮るだけだよということであれば、まあ、2セットでもいいと思うんですが。
なるほど。
あとは家族構成ですよね。各家族でお父さんとお母さんと娘さん息子さんしかいないってことになれば2チャンネルでもいいでしょうけど、やっぱその録画したいっていう風なニーズがある家族が増えれば増えるほどチャンネル数が多くないと対応できないので、その場合は3セットっていう選択肢もあるのかなと。
なるほど。
それから同じくチューナーの話をすると、先ほどもちらっと話出ましたが、スカッパー HD のチューナー、これはスカッパー HD のチューナーを別に用意すれば、あの接続して使うことはどこのメーカーでもできると思って問題ないと思います。ただしソニーの一部のモデルについてはスカッパー HD のチューナーが内蔵してますよと。まあ契約は当然別にしなきゃいけないんですからね。
そうだね。
スカパ HD 自体どれぐらいニーズがあるのかっていうのは分からないんですが、まあ、スカパ HD を どうしてもやりたいっていう人についてはソニーとかのね選択もいいのかなというふうにも思いますが、
うん
まあ、その程度の理解でいいと思います、
はい、
それから番組表、うん、チューナーとともに、非常に使う頻度が高いであろう番組表なんですが、
はい、
番組表はぜひですね一回電気屋さんに行って自分で触って見てきてほしいです、
うん、と言いますと
っていうのはビデオの番組表テレビだと現在視聴中の画面が小画面で表示されたりする番組表が最近増えてきたりして、
はいはいはい、
うん、今見てる番組を番組表を表示した時に今見てる番組をもコマンドで見ながら別な番組もチェックできるっていうのが非常に便利なんですけども、
うん、そうだね、
うん、ハードディスクレコーダーの場合はそこまでいってないというか、
あ、
まあ、より番組表なら番組表単体を見せるような形になってるんですけども、
そうね。
うちのも隠れますよ。
隠れるよね。うちのも隠れます。単純に、
番組表ね、うん。
単純に、例えばほら、HDMI でレコーダーとテレビを今リンクして使うことできるでしょ？
うんうん。
うん、なので単純に単独の番組、この番組だけを録画するっていうんであればテレビからの操作で十分なわけですよ。
うん、
だけど例えばドラマのシリーズをまとめて撮りたいとか、何週か先のやつを撮りたいとかキーワードで検索をしたいなってことになってくると、
うん、
どうしてもレコーダー本体での操作が必要になってくるので、
うん、
その時に反応速度とか操作性とか見やすさが使いやすいか使いにくいかっていうのはもう本当に感覚の問題なので、
なるほど、
ぜひ番組表を積極的にチェックしてきてほしいなっていう気もします。
ただね、
うん、ただ
電気屋行っても繋がってないのは多いんだよね。
そうなんですか。
レコーダー、テレビってすごいスペース取って単体でいっぱい並べてるけど、
そう。
レコーダーって割と片隅に置いてあるんだよね。
割と狭いところに本体の見本みたいなのは置いてあるだけみたいな。
そうなの。今回は私のところは偶然にと思ってから幸運にも全部チェックできたので実機触ってこれたんですけど。田舎に行けば行くほどレコーダーを試せるっていうのは少ないと思うよね。カイラ君のところの電気屋さんはどう？あれ今カイラ君都会にいるんだっけ？
はい、割と都会な方にいます。
割とね。
爆発しろ。
いやいやいやいやいやいや。
なんだそういう。せいぜいヨドバシが限界ぐらいですよ。
十分じゃん。
そういう人はもう触り放題だろうからね。
なるほど。
今回の番組聞いていただいた後で実際に行ってメニュー画面とかね番組表は実際に触ってみていただきたいと思います。
触れるならその辺チェックしてみる
ね、うん、実際の電気屋推しについては後ほどコーヒーポイントで紹介したいと思います。
はい、
はい、
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
3番目は簡単便利録画機能。
はい、簡単便利録画機能ということで、録画の機能もですね、やっぱりなんていうのかな、レコーダーといえば当然録画する機械ですから、
そうですね、
いや、まあ、言ってみれば一番大事な機能にもなってくると思うんですけども、
はい
はい、うん、
今録画の機能も、結構進化してきてます。カイラ君予約をするときどうやってしてる？
もうひたすら番組表をカチカチカチカチカチカ
チカチ、
確かにね、明日明後日みたいなね、
こう相手だっていう感じですよ、
ね、何時だっけみたいなね、
うん、そうそうそうそう、
非常にイライラしますけども、であと1週間以上先だと番組表出てこなかったりする
んですね。そうなんですよ、それね忘れるからちょっとねやめてほしいですよ、
うん、そうなんですよ。なんですが最近の新しいレコーダーについてはこの辺がかなり改善されてきてます。まあ、各社若干ね機能の差はあるんですけども、
はい、
あと名称の差も当然あるんですが、面白いなと思ったのがまずはねシリーズ予約っていうのができるんですね。シリーズ予約、例えばドラマ、
うん、
連載でね例えば11回12回っていう、ね、ドラマあるとすると、うん、そのドラマをまあ録画の仕方は各社違うとしてもそのドラマを選択してまとめて予約シリーズ予約みたいな選択をすると、うん、翌週翌々週っていうの関係なくベロッとその最後まで 自動的に予約を入れてくれるんです。
うん、素晴らしい。
初回拡大版とかさ、
ああもう全然もうどんとこ
どんとこ問題なく、最終回60分しか撮れてないとかそういう悲しい思いはしなさ最後みたいな
最終回だけ通常8時スタートなのに最終回だけ7時50分スタートとかって言われても大丈夫です。これなんでかっていうと、番組表のデータが来た段階で改めて予約をかけるっていう作業を自動的にしてるだけなので、テレビ番組表、あくまでもテレビ番組表の時間に合わせて録画をするので、多少枠がずれたりとかしても大丈夫です。
やった、
っていうそのまとめて予約シリーズが一つあって、それが例えばドラマに限った話じゃないわけですよ。例えばさっきも野球の話してましたけど、俺は例えばだけどね、野球全然見ないんで分かんないんですけど、ヤクルトが好きなんだと言った場合に、ヤクルト対なんとかの試合をシリーズ予約すると、ヤクルト対どこ戦とか、ヤクルト対何々戦みたいなのを次々に、予約をしてくれるっていう、そういう予約の仕方も、メーカーによってはできます。
なるほど。
うん、だから俺、ね、F1 とかさ、大相撲とかさ、そういう風に
とにかくかヤクルトって入れたら、プロ野球だと思ったら都市対抗とか、そういう全然違う企業面になってるとか、そういうことはない。
それはなんかなくはなさそうだけどねヤクルトジョアの CM が永遠撮られてるってことはないと思うんですけど
あれみたいな
ジョアーって
誰のためってなっちゃうからまあそんな機能があったりとか、あと今ちらっと出てきましたけど、レイも言ってくれたけど、キーワード予約ですよ。これが欲しいな、今すぐ欲しい。
うん、
例えばね、土井善晴って言うとけば、番組表の
情
番組情報の中に土井善晴っていうのがありさえすれば、もう無作為に撮ってくれる。
もうおかずの番号、なんかおかずになっちゃうからが、もう腐るほど録画できる。
いっぱい撮れちゃう
んですよ。インストといえば土井善晴だ。
そうなんですか。
そう、もうあれですよ、吉村作治と入れてくれればもうピラミッドものがもうワンサが取れるようになる
んです
よ。
なるほど、
ね、そういう風にキーワードで選択をするっていう機能もあります。
なるほど。
それからあとはジャンルで予約、スポーツとかね、どういうジャンルがあるのか分かんないですけど、ドラマとかバラエティとかっていうジャンルをひたすら取っていくという機能とか、あるんですけども、あとは最近は突然スポーツが延長戦になって後の番組がずれますよとか、そういうのにもより今までよりも柔軟に対応していくっていうことになってるようです。でですで面白いなと思ったのが、あとパナソニックの機能なんですけども、これは新番組お任せ録画っていう機能があります。
ほう、
なんだと思う？
新番組お任せ録画ですか、
うん、
なんか、新しいんですか？
新しい。
あれじゃないの？番組表に新とかってつくから、そういうのを検出して自動で撮るとか、そういうことじゃない？
そうそうそう、そういうことなんだけど、もう一ひねりしてある。
一ひねり？
うん。これはね、膝を打ったね。新番組が多い、ドラマ、それからアニメの、第1話放送分を自動的に録画します。新番組ってなってるドラマとアニメの1話だけを自動的に録画するっていう機能。
なるほど。で、2話からはお前たち自分でやれよと。
そうで、見て面白かったらもうその場で毎週録画っていう風に切り替えると、あとは毎週録画していくわけですよ。
へえ。
そう。
じゃあ見逃すことはないな。
ね。まあこれを見逃して翌週になっちゃったらそれは見逃しますけど、
でも毎週間以内に見ろと。
そうそうそうそう
そ
う。
それぐらい時間作れと。
ね、面白いと思う。あとはですね、これは各社や割と出てきてるんですが、
はい、
まとめて予約とかキーワード予約とかすると、
うん、
再放送、
ああ
、はいはいはい、
ダブルじゃない？
ありますね。
ダブルね。
お話がタイトルが一緒でお話が同じ回の再放送があれば、
はいはい、
それは自動的にスキップして撮りますと。
賢い。
いうソニーで言えば二度撮り回避機能っていうストレートな名前なんですけど、
うん、分かりやすい、
分かりやすいね、うん、非常に分かりやすい。そういうのもあるので、例えばね、深夜番組とか再放送番組とかも、要は本放送が完全に終了してしまってる番組で、
う
長いシリーズがあったりするじゃない、なんとかどうでしょうみたいなね、
なんとかどうでしょう、
そういった番組の歯抜けになってる自分の中の、あそこは見たけどこれは見てないみたいな時に、そういうのもこう自分が録画したものに入ってればそれはスキップして、録画してないのだけをまた新たに撮り直してってくれるわけですよ。
羨ましい、
ね、じゃあ撮り逃したのが、
そう、撮り逃したところを埋めてってくれる、
埋めてくれる、
まあ、再放送があればということですけどね、
うん、
だそれも結構その長いシリーズとか再放送を中心にとかってやってる、その狙ってる番組がある場合は結構面白いかなっていうふうに思いますね、
なるほどね、
うん、結構録画も進化してきてるでしょ、
進化してるね、
やりますね、
さらにです、簡単便利録画機能にはもう一個追い打ちがある、
追い打ちが、
追い打ちが、追い打ちをかけるように、これがね、今もう我々 iPhone なんて流行らねえよっていうふうに言ってた時代から早数年、
いやいやいや言ってないよ
いや我々は言ってないけど、あの一部業界団体の人たちはそういうふうに言って、あのスマートフォンとかね、タッチパネルの携帯電話のこう侵略を恐れていたわけですが、
はいはいはい、
もう今はガラケーガラケーと言われるほどに通常の携帯電話は減ってきて、スマートフォンが非常に普及してきてるわけですよ、
うん、確かに、
そんな中、
はい、
外出先で歯と思い出す、ああ、あの番組録画してくるの忘れたと、
うんうんうん、
それを外出先の携帯からアプリを使って録画をすることが、録画予約をかけることができるんです、
うん、でもそれって Android 対応でしょ、
もちろん Android も対応ですけども、iPhone も対応してます、
お、 iPhone 対応してるの、
大丈夫ですよ、
やった
ー、この辺あの各社スマートフォンに対するアプリの提供っていうのが、まあ、温度差はとか方向性の違いはあるんですけども、
うん、
あのパナソニック、東芝、ソニー、この3社ともに出してます、
お、素晴らしい、
うん、
いいね、
でその外出先から番組表を検索して入れたりとか、キーワードを検索して入れたりとかっていう録画の予約をかけるってことができるので、
はいはい、
まあ便利ですよね、あ、お父さんあれ予約しといてみたいなややこしい話が減るってことですよね、
そうだね、
うん、だいたいあの予約しといてって言ってこれじゃないって言われて大喧嘩になるっていう、
うん、
でも軽っ、でもその世代ってどう考えても VHS の頃だよね
、うん、でもそういうのがね、アプリで自分でできるようになればさらに便利なわけですよ、
そうだね、
うん、これはあの一部パナソニックだけが、あ、一部有料な部分があるんですけども、
有料、
うん、ちょっと、うん、後で一悶着あるけどねでも通常予約に関してのみ言えば、あの各社提供しているアプリで、無料で当然ですけどもできます、
うん、
面白い機能だと思います、ぜひ使ってみたいですね、
ですな、
うん、ここまでちょっと 1,2,3 とキーワード言ってきましたけど、
はい、
どうでしょうね、まあ、基本機能の部分をまずはお話をしてみたんですけど、カエラ君とこのハードディスクレコードは容量何ギガバイトぐらい、
いくつかあんな、500とかなのかな、ね、機種はね、
うん、
スゴロクでしたっけ、
ああスゴロク、
サイコロ投げてね、
そうそうそう、6の目が出てねみたいな話じゃないんですけど、
深夜バスに乗るんでしょ、
そうですよ、うん、博多とか吹っ飛ばされるわけなんですけど、
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃって言われる、奥方だえって言われるんだけど、
うん、
そうじゃなくてスゴロクってどこだっけ、
ソニー、
あ、ソニーなんだ、
はい、
うーん、なんで今ソニーのブルーレイなんて名前なんだろうね、
いや分かりやすくしたんだよきっと
スゴロクの方がいいな、まだ
スゴロクだとあのね、おじいちゃんおばあちゃん間違えるかもしれないから、
いや振らないから大丈夫
サイコロ用意しなきゃ、
うん、6チャンネル撮りたいのにみたいなわなわなバババババってなっちゃう、ね、スゴロクがどうしたの、スゴロクは使いやすいですか、
スゴロクはね使いやすいですよ、あのね、うん、一時期バルディアがね、
うん、
うちにあったんですけど、まあ、まだあるんですけど、
うん、
なんかものすごくこう使いづらくてインターフェースが、
あらら、
でなんかこうあのスゴロクが復権したっていう流れを辿ってるんです
なるほど、なんか今のソニーをなんかね彷彿させる一回こう没落してまた復興みたいなプチソニーの歴史みたいになってますけど、
うん、まあ、でもねあのやっぱり容量がねちょっと足りないですね、ちょっと寂しいかなっていう、
うちはね、まあ、さっきも言いましたけどアクオスのハードディスクレコーダーとアクオスのテレビを使って ったんですけど、まあ、要はアクオスに踊らされた亀山モデル時代のもう、ね、申し子みたいなもんですから、今にして思うと、まあ、ちょっと残念かなとは思うんですけど、ハードディスク容量が確か 250GB、 やっぱ足りないですよね。
だね、
最初は1倍の1倍というか標準画質の録画をしてたんですけど、
うん、
まあね、あの DVD に焼いてる仕事もないので、うん、今は圧縮率を下げて、あのはるか 何倍も撮れるようには設定してるんですけど、
うん、
まあどうなのかなっていうね。レインはビデオ録画って結構する？
するけど、どうだろう、1倍で撮るってことはほとんどないな。
ああ、意外とあれなのかな、みんな圧縮して使ってるのかな。
僕はもうしないですね、うん、基本的に。
うん、まあね、個人それぞれ皆さんお考えがあってっていうところでしょうけど、
うん、
まあ基本見れればっていうところがあるかな。
4つ目はメディアリンク、お部屋リンク。
はい、リンクです。
リンク、リンク、
リンクです。リンク、
任天堂ですか。
リンクです。リンクの冒険です。ですね、リンクっていうと、まあそのつなげるっていうあれですけど、
うん、
2つのリンクが今ハードディスクレコーダーでは、まあ、ブルーレイディスクレコーダーでは結構話題になってまして、
うんうん、
1つ目のリンクはテレビとハードディスクレコーダー、ブルーレイディスクレコーダーとのリンク、
はいはい、
これはあのアクオスリンクだとか、なんかレグザーリンクだとかよくわかんないけど、要はあのブランダー囲い込みの戦略ですよね。もともとは HDMI というあの新しい画像と音をあの接続するためのケーブルの規格ありましたよね。特にパソコンを使ってる方なんかはよく使うと思うんですけど、昔はあの赤白黄色の3本のケーブルで、ね、
あ、はい、
ビデオとテレビをつないだと思うんですけど、それから D 端子になって今はこの HDMI という端子を使っている場合が増えてきてますけども、
うん、
HDMI の規格って実は統一規格なのね。実はってこともないんだけど、当然統一規格じゃないですか。
そうだね、う
ん、だからパナソニックのハードディスクレコーダーとシャープのテレビとかをつないでも問題ないわけです、
はいはい、
ちゃんと動きますもんね。
ちゃんと動きます。で、あの他社のテレビの番組表から予約をするというやつをして、予約情報が別な会社のブルーレイディスクレコーダーに行っても録画できる場合が多いんですよ。統一規格ですから、
うん
うん、だけど各社それは公にはしてないわけですよ。うちのテレビを買ったらうちのブルーレイスレコーダーを買ってくださいね、うちのブルーレイスディスクレコーダーを買ったらうちのテレビを買ってくださいねっていう、
まあできればね、囲い込みたいからね、
そうしてるわけです、
うん、
で、まあ、当然、同じ会社同士でつないだらその方がより便利だよっていうことは当然あるんですけども、
うん、
まあね、例えばじゃあシャープを買ったらもうずっとアクオス縛りなのかと、
うん、
言ったらまあそうでもないので、多少その機能の互換性に不具合が出る可能性はありますが、それは十分にチェックをしてもらいたいんですが、基本的な機能としては別にね、ハードディスクはハードディスクで操作するし、テレビはテレビで操作すると、だったらそんなにこだわらなくてもいいんじゃないっていうのが私の今のところ個人的な見解です。
なるほど、
うん、なのでまあそこは、うん、まあね、リンク互換性についてはインターネットでもいっぱい情報は流れてると思いますし、十分チェックした上で、まあ、他社メーカー同士でつないでもいいんじゃないかなっていうのがありますね。それからもう一つのリンク、お部屋リンクです、
はい、
むしろこっちがメイン。さっきもちらっと言いましたけど、今はあの無線 LAN 内蔵してるレコーダーっていうのがあるんですよ、
はいはい、
あるんですよってか増えてきました。で、無線 LAN を内蔵してて何するのって言ったら、
うん、
ブルーレイディスクレコーダーが家庭内のサーバーになって、
うん、
例えばブルーレイディスクレコーダーで録画してる野球を別なお部屋のテレビで見るっていうことができるようになってます。これは 無線 LAN 無線 Wi-Fi ネットワークを使ってるのでケーブルを直接つなぐ必要はないんです。
はいはい、
無線 LAN につながってればいいと。
そう、無線 LAN につながってればいい。だからリビングで今に置いてあるサーバーのブルーレイレコーダーから例えば2階 の自分の部屋のテレビでそれを再生してみるとか。
なるほど。
さっきもちらっと言いましたけども1階はアンテナ線をつないでるけど2階のテレビはアンテナ線をつないでない、その2階のテレビに対して現在放送している番組を送ってみるとか、そういう風な、リンクが使えるようになってきています。
なるほど。
当然それにはテレビも対応したものを選ばなきゃいけないので設備投資は当然必要になってくるんですが、
うん、
そういった機能が使えるのと、あとはテレビに限らずです、例えばタブレット、タブレットにチューナーを通したテレビの画像を送ってタブレットで現在のテレビを見るとか、タブレットで録画している放送を再生してみるなんていうこともできるようになっています。
うらやましい、
ね、特に一番この辺で力入れてんなと思ったのがね、東芝です。
東芝頑張ってんの。
東芝ね、なんか意外とね頑張ってる。どういう風に頑張ってるかというと、
はい、
これなんていうんだ、レグザアップスコネクトっていう、アップスっていうのは APPS ですよね、アプリっていうことですけど、はい、レグザアップスコネクトっていうのがあって、いろんなアプリを提供しています。で、例えば RZ ライブっていうアプリをダウンロードして、これは当然Android だけになるんですが、
うん、
これだとレコーダーのチューナーを使ってタブレットやスマートフォンで現在放送中の番組を見れますという。このアプリが入っていればスマホでテレビの番組見れちゃう、チューナー不要で、
いいんですね。
うん、いいそうで、RZ ポーターというアプリを使うと、これも Android だけになるんですが、録画してあるデータをスマートフォンとかに移して持ち出すことができる。で出先で見るっていうね。
なるほどね。
うん、CM とかでもね、レグザタブレットとか言ってあの人がね、うん、CM やってますよね。
あの人が、うん、あんちゃんの人だね。
あの人です。
かの人がね。
かの人が。
この辺のだからね、東芝頑張ってるんですよ。
うん、
で一部の機能は iOS っていうね、その iPhone にも対応してますので、うん、全てじゃないんですけど、そういった機能も使えますし。あとは、ソニーもね、メディア間のリンクっていう点では強いというか、強くしたいというか、うん、まあね、力を入れてますけども、例えば今絶賛炎上中の PS ビータ、
はいはい、
う
ん、ね、焼損したりするなんて話題も出て、嘘か本当か分かりませんけども、私は決してビータ悪いハードだと思ってないんで、
そんなに悪くないと思う、
うん、まあ、買って売っちゃいましたけど、
売っちゃったんだ。
その PS ビータなんかだと、これは基本的にリンクとはまた若干違うくなっちゃいますけども、うん、ワンプッシュで1分、1時間の番組1分で転送できますんで、
早い、
だから録画だけをせっせと家でしといて、朝出かける通勤通学の前にピッとルームリンクでデータを転送して、で通勤時間中、通学時間中に見るとかね。
通学圏内ならいいけどね、
うん、まあでもほら1日かけて行って帰って30分30分だっていいわけですよ、ね、そういうので見たりもできますし。
なるほど、
うん、そういったリンク機能が結構盛んになってきてます。
うん、
でこれベースになってるのは、昔ちょっと電気屋の中でもお話ししたんですが、 DLNA という機能が基本的にはベースになってます。
聞いたような聞いた覚えがないような。
カエル君わかる？
なんか L いっぱいありましたね。
いや、1個しかないよ。DLNA っていう機能なんですけど、
はい、
これはなんだ、家庭内のサーバーに録画してあるデータを家庭内の別な、ハードで再生をしたりするっていうのの統一規格なんですけど、
うん、
プレイステーション3なんかを持ってると、この DLNA のプレイヤーとしての機能が標準でついてるので、よく使えるっていう、プレイヤーとして非常に優秀なんですけどね。だからまああんまりメジャーな機能じゃないんですが、そういう 統一企画をようやくこういうリンクっていう形で各社が取り入れてきているので、
なるほど、
まあ、あのそれぞれ Android 持ってたりとかソニーの端末持ってたりとか、あるいはパソコン DLNA 対応のパソコンとかねでもあの見れたりするので、この辺は積極的にあの確認をして、もし可能なら使ってってもらっていいんじゃないかなと、
なるほどね、
そんな風に思いますね。まであの基本的なキーワード4つ紹介してまいりましたけども、
はい、
まあ、結構ねこれだけでももうたっぷり1時間ぐらい喋る、1時間もいけないか30分40分喋ってるんでね、想定以上なんですが、じゃああとはもうパパッとコーヒーポイントでまとめていきたいと思います。
はい、
はい、
気になるコーヒーポイントですが、今回もまたあおすすめできない順にご説明をしていきたい。
何ですかその順番は。
いやおなじみですよ。
おなじみなんですか。
電気屋ウォーカーはあの、ね、おすすめできないものはおすすめできませんというので、かなり持ってる人がうなだれてしまうので申し訳なくは思うんですが、
電気屋的にっていう、
そうね、あくまでも個人的な感想ですので、ね、
うん、かなり主観的ですがっていう、はい、
もう独断と偏見でお送りしているコーヒーポイントですが、う
ん、はい、
まず一番最初にご紹介しなくてはならないのはもうこれはしょうがないです。三菱リアル、
はい、
ほう、とりあえず出しましたみたいな、
とりあえず出してますという、うん、もうねあの機能という面ではもうどうということはありません。でパンフレットで一番最初というか一番メインで取り上げてくるのは何かって言ったらリモコンについて取り上げてるぐらいです。
え？
で三菱のリモコン、
斬新。
しかもこのリモコンがまた斬新、クルットリモコンというリモコンなんですが、
はい、
表面がテレビ用のリモコンになってて、くるっとひっくり返すと裏面がレコーダー用のリモコンになってるという。
あら、うわ、すげえ間違いやすそう。
しかもね、半端ないボタン数ですから、うん、あの裏を持て合わせると何十個あるんだっていうぐらいボタン数があります。
頭の体操に良さそう。
そうね、もうテレビのつもりで予約をしよう、あのこう操作をしようと思ったら、ああこれレコーダーだったみたいな。
めんどくせえ。
そう、超めんどくさいです。で、まあこれがダーンと出てて、あとはほとんどないっていう。まあ。リアルに買わなくてもいいかなっていう気はしますけどね。はい、さらっといって次第、4位になってるんですが、こちら残念、非常に残念、シャープのアクオス。
おお、
ね、亀山モデルを引っ提げて一時代を築いてきた液晶テレビ界の U のはずなのに、なぜ4位に紹介されてしまうのか、シャープのアクオですけども、まあまあね、あの今宣伝に起用されてる俳優さんが、まあどうなのかなっていうね、
そこ
気もします。まあそれは置いといてですね、シャープのアクオスについてはこれもね、あのなんて言えばいいのかな、何が残念かっていうと、やっぱり一時代気づいたわけですよ、
うん、
でなんというかそのまま来てるっていう気がする。
あ、
うん、だからそのまあなんていうのかな、そのあぐらをかいてたとは言いませんけども、
うん、
こう逆にこう追求して良くしてる部分っていうのが、そなんかね、画質とかね、
うん、
いうところにこだわってるわけですよ。
はいはい、
うん、でも、
ね、ちょっと怒ってるんですね、
うん、画質よりはもっと使い勝手をね真摯に直してほしかったなっていう気がします。特にアクオスで不満を抱いているのは、私個人的にですけども、番組表が非常に見にくいので、うん、まあ、あと番組表もさることながら、あとあのビデオのなんていうかな、一覧がサムネイル表示のあれなんですけど、私が持ってるアクオスについては、
うん、
そのサムネイル表示もね、その画面を見てやるのはいいけど、逆にじゃあタイトルで調べたいとかジャンルで調べたいっていうのにあんまりこうピピッと来ないなっていうのがあって、
あ、
まあ、その辺のを割と素直に受け継いできてるもんで、ちょっと残念っていう。
なるほど。
さらにね、さらに、
さらに、
うん、
さらにがあるの。
そう、今さらってびっくりするのが、スロットインハードディスクを採用してしまいました。さっきからね、外付けハードディスクって話をしてたでしょ、USB
が。はい、
はい。
で、このアクオスも外付けハードディスクが対応してるんです。
うん。
対応してるのに、専用のスロットインハードディスクって、その、要は U のあれと一緒ね、カセット型のハードディスクをガチャコーンって差し込んで使うっていう。のがあるんですけど、
うん、
当然スロットインにしたら専用だから高いわけですよ。
高いね。
ね、なんでいましたっていう、各社が、US、外付け USB ハードディスクを採用してて、自分のとこも採用してるのに、なんでそうしたっていう気持ちもあります、
うん、テレビと関連つけてんだもんな。
まあ卒はないんですけど、どうなのかなと、まあ目の付けどころがシャープなのかなっていう気もするんですが
、うん、なるほど、
ね、そうちょっと理解できないところに切り込んでるのかなと思うんですが、まあそんなシャープでも唯一私が評価している点はですね、アクオスファミリンク2という機能なんですけども、
うん、
これはファミリンクというボタンを押す とテレビ画面の、脇っちょの方に、
うん、
リモコン画面が表示されるようになります。
お、
うん、で例えばテレビのリモコンでビデオを操作するときに、今まではそのテレビのリモコンをパカッとこう開けたりしてビデオの操作画面を出したりとか、こうあまり、ね、使いやすくなかったわけですけど、あの今度は画面にリモコンが表示されるので、あとはリモコンの十字キーを使って操作するだけという形になるので、これだけはね評価できる。まあちょっとなんか、うん、まあ切り口としてはなんていうかな、面白系というかね、ちょっと ネタな感じもするんですけど、実際じゃあ買って使ってみたらどうかなと思ったら使いやすいと思います、ファミリンク2、うん、これはねいい機能だと思いますよ。
なるほどね。
まあそこだけです。はい、
そこだけですか。
そこだけ
だけって言い切っちゃいましたけど、
だけです。はい、そこだけです。
はい、
アクオスは私は次は買いません。で第3位に上がってきました、
はい、
ソニー、ソニーのブルーレイ、
はいはい、
まあ、名前は何とかしてほしいですね。
でもお年寄りには分かりやすいよきっと、
ね、まあ個人的にはすごろくが良かったなと思いますが、ですソニーはですね、実は今回は一番最初このブルーレイディスクレコーダーの調査を始めた頃は、
うん、
ソニーを1位にしようと考えてました。
考えました。
だました。ソニーについては、で、あの喜びさんで実機を確認しに行ったんですけども、
はい、
残念だったのがメニュー。
メニュー、
うん、一番メニューには期待をしていったので、
うん、
ちょっと逆にがっかり感が強かったんですけど、まあ、あのプレイステーション3でおなじみのクロスメディアバーを使ってるわけですよ。
はいはいはい、
全てじゃないんですけど、まあ、スタート地点がクロスメディアバーになってるわけですね。
はいはい、
あのご存じない方はあのなんていうのかな、
まあ、
プレイステーション3をね、
試してもらうとね、
見てもらえば分かるんですけど、そう、まあ、縦横こうクロスになってて、それぞれの機能をこうドリルダウンっていうかね、あの探っていくメニューなんですけど、
結構使いやすいですよね。
そう、そうなのよ。プレイステーション3ではあんなに使いやすいクロスメディアバーが、
うん、
パッとこうソニーのブルーレイになると、なんとなくね、しっくりこない。
そうなの、
うん、使いにくいとは言わないけど、しっくりこないっていうね。このしっくりこない感がね、妙にこう気になるっていうのがあって。でも、そこから1個入っちゃえば、通常の普通の、要はレコーダーなわけですよ。
うんうんうん、
だからクロスメディアバーを無理に使ったのが果たして良かったのか悪かったのか、あるいはもっとそのブルーレイディスクレコーダー に向けてカスタマイズしたクロスメディアバーっていうのがあるんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
とにかくレコーダーとしてはクロスメディアバーは全然面白くない。
なるほど、
うん、っていうのが実に残念で、それが3位になった理由の一つでもあるんですけど、
うん、
まあ価格面、それからチューナー数、アプリへの対応、外付けハードディスク、自動録画機能、どれを取っても欠点はありません。もう過不足ない。もうソニーのブルーレイディスクは機能面から言ったらもう自信を持っておすすめできるんですけども、なんだろうこのモヤモヤ感みたいなね、そういうのが残る、ちょっと自
信を選ぶ。
そうですね。でさらに、まあ、ソニーだからこそっていうんですけど、例えばプレステ3のトルネ、
はい、
うん、あのプレステ3にチューナーを接続してプレステ3の画面で番組表を見たりとか、いろんな機能がついてる、録画の機能ですよね。このトルネとの連携ができます。プレステ3のトルネの画面からレコーダーへ予約指示を出すこともできる、
うん、
この辺が、まあ、トルネを持ってる人についてはで、テレビとねレコーダーとプレステ3を同じ場所に置いてる人にとってはこのトルネから使うっていうのは一つ面白い方法だと思いますし、
うん、
あとはさっきも言いましたけどプレステ PS ビータなんかを使っての高速転送文字出しとかね、 この辺なんかもあるので、まあ、ソニーのものをいっぱい使ってる人にとってはもう間違いなくソニーで固めるべき。
なるほどね。
でお値段もまあ高からず安からずなので、選んで間違いっていうことはないですけど、絶対一回メニューは触ってみてください。
うん、
そんな感じ。ソニーはでも、うん、いいと思いますけどね。
うん、
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
で最後2位と1位、非常に構図をつけがたかったんですが、
はい、
2位に持ってきたのは一応東芝のレグザです。
あら、あんなに頑張ったのに、
はい、トーキン FM の人がやってるやつですけども、うん、番組は思いっきり言っちゃいましたけど、東芝のレグザはですね、まあ福山さんがかっこいいというのはまず一つ一番大きなところだと思うんですが、
そこでソニーのフルレール稼いだという、
そうね、まあソニーが矢沢だったらちょっとここやばいところだったですけど、もう矢沢さんじゃないので、で一番なんていうのかな、ポイントになったのがハードディスクの容量の割に価格がこなれてる面っていうのが、まあ、増設をしないで本体の容量だけでなんとかしたいなって時はこのレグザは選びやすいです。それからね、いろんなあの使い、こういう風に使いたいっていうのにあのとんがってるのがレグザなんですよ。6チャンネルのタイムシフト録画ができますよ、ドーンとんがってるでしょ。それからあとね、1フレーム単位での編集機能なんかにぐっと特化して、もう俺は絶対編集して残すんだみたいな人に対してはこれを使ってくださいねっていう、その編集向けの、編集向けって言ってもそんなに専門的なもんじゃないんですけど、まあ、普通よりは編集の方に力を入れているモデルも出したりしているし、
なるほど、
まあ、そういう用途が特化しているので選びやすいなっていう気もします。
なるほどね、うん、
それから録画をサポートする機能が、あのキーワード録画とかもね、当然ですけど本体だけでできますし、
うん、
あとはそのさっき言ったアプリの多さですよ、まあ、一部ね Android 専用っていうこともありますし、まあ、あのレグザフォンとかね、そのレグザのタブレットとかっていう風に、まあ、その対応してるものはいろいろなんですが、当然 iPhone のアプリにも対応してるアプリもあるし、
うん、
そのアプリが充実してるってことはそれだけね、そのリアルな生活の中でレグザを活用する機会が増えるってことですから、
なるほど、
うん、その点はレグザはおすすめじゃないかなと思います、
うん、
ただ唯一レグザの欠点を言うんであれば、
うん、
チューナーの数が最大2セットです。
3がない、3がないん
だね。そう、
3チャンネル同時録画はレグザではできません、
うん
うん、で、まあ、あとはタイムシフトが6チャンネルついてますから、
うん、
それはまあ別としてね、だけど通常ついてるチューナー数っていうのは2セットだけなので、
うん、
まあ3チャンネル同時録画を考えてる人がいるんであれば、まあ、そこはお気をつけいただきたいかなというふうに思います。
なるほど、
うん、あとはもう非常にいいですね、トータルでいいと思いますね、はい。で最後、まあ1位、はい、一応結果的に1位ということですが、東芝レグザと、まあ、同率っていう形で思ってもらっていいと思うんですけども、パナソニックの D がですね、
はい、
滝川コレスターボが、
そんなんでしたっけ、そんなんだった
違ったかな、うん、あ、出てるやつですけども、出てるって感じで2週間目宣伝してますが、ここもそつないですね。ハードディスク容量の割に少しお値段が高めになるっていう感じがしなくもないんですが、注意していただきたいのは、単純にハードディスク容量に対して割高になってるのか、チューナー数が3つなのかっていうところを勘違いしないようにしていただきたいですね。チューナー数が3つっていう選択肢があるのがこのパナソニックの D がなので、 500GB なのに高いよと思ったら、チューナー数が3セットついてましたというふうになれば場合もありますので、そこはあの価格比較の際は十分注意していただきたいなと思いますけども、まあレコーダーの番組表に現在放送中の小窓がついているので、も
う
最近私番組表といえば小窓表示っていうところしか見てないのであのこの点についてはパナソニックの D 側はもう他社から一歩抜きに出ていいと思います。で、まあ、テレビの方で最近のテレビはね、小窓表示ついてますから、小窓表示はテレビの方で使えばいいじゃんって思うと思うんですが、やっぱり、レコーダーの方にもついててほしいというのが個人的な希望で、新番組お任せ機能とかね、 まとめ撮りなんていうのもあって、録画機能は面白いんですが、まあ、欠点が2つあって、
はい、
1つはキーワード検索の機能はアプリ経由かパソコン経由でしか使えない。
直接操作できないんですか？
そうなんです。本体で直接キーワード検索っていうか、キーワード録画ね、キーワードでお任せ録画することはできないんです。そこがね、非常に残念。
残念だね。
高いところでまとめてきてるので、なんでそこをアプリだけの機能にしてしまったんだよっていうのが非常に残念。それからもう一個、アプリの名前がね、
はい、
ミモーラと、なんだっけ、ミモーラとディモーラって言うんですけど、
わかりにくいね、
うん、名前のネーミングセンスがね、どうかなっていうところは置いておくとして、
置いとくのかい、
基本的には録画、さっき今言ったキーワードでの自動録画予約とか、
うん、
あと外出先からの予約機能というのはディモーラの方が担当してまして、こちらは普通に使えるんですけども、
うん、
なぜかね、お金を取ろうとしてまして、
なぜ、
登録したキーワードに該当する番組のお知らせ、それからハードディスク残容量が少なくなったお知らせ、それから放送局がおすすめする注目番組のお知らせ、そして予約重複のお知らせなどの各種お知らせ機能をメールで送信する通知機能を使いたい場合は315円かかります。月額、
ま、小銭をせかせか
ね。簡単に言えばバカじゃねって話ですけど、うん、それはまあいろいろね問題があるんで言いませんが、
うん、
バカじゃねっていう感じですね。それからもう一つミモーラの方、
はい、
顔が緑の人の助手の方ではありませんが、
うん、
ミモーラの方は、そう、ミモーラの方は、まあ、名前から想像できるように、今度は見る方の機能です。
うん、
録画番組の中から、おすすめシーンを一覧表示したりとか、なんだりかんだりという機能がついてるんですけども、こちらは通常で315円の月額利用料がかかります。
やっぱまた。
こちらはね、もう、必ずかかるのよ。
なんていう。
うん。ってね、開発費がかかったのか、あるいはそのサーバー運営費みたいなのがかかるのかわかりませんけど、持っていき方としては一番やっちゃいけないパターンのやり方だと思うんですよね。本来他社が基本機能として、
ちょっと腑に落ちないですよね。
うん。基本機能として備えてる機能を有料で取り出しちゃうっていうのは、まあ、ね。ここまでお試し版だけど、あとは金払いなよみたいなさ、
うん、
がっかり感がとてもね強くなるじゃないですか。なので、まあまあそういうところもあって1位と2位を悩んだっていうところもあるんですが、まあ、あとは今皆さんが実際にお持ちのテレビのメーカーがパナソニックならよりディーガの方を、レグザの方だったらよりレグザの方をっていう選択の仕方もあるでしょうし、まあその辺はあとは実際にパンフレットを見ていただいたり、店頭で触っていただいたりしてね、判断してもらえればいいのかなというふうに思います。
はい、
なるほど。
まあ長々とお話をしてまいりましたけども、どうだろうね、改めてこうなんていうの、こう今日のお話を聞いてみてどうですか、ブルーレイディスクレコーダ
ー。そうですね、なんだっけ、録画の便利機能の、
はい、
あのダブリ防止とか、
うんうんうん、
まあ、シーズン録画みたいなやつ、あれいいですね。
ね、必ずだからそのなんていうのかな、あんまり気にせず、もう自動でキーワードがあると自動で録画してくれるけど、同じ番組ばっかり映っていいじゃんみたいなのがなくなるから、より精度が高くもあるってことだよね。
うん、
うん、これは便利だね。レインは、
いやー、だいぶ進化したよね。
うん、
もうね、予約録画とかそういうのをもう VHS の頃からやってたから、
うん、
まあそうは言ってももう新しいのはそんなにないだろうと思ったら、
意外とね、
ここでね、結構ね便利になっててね、
うん、
びっくりしたけどね。
そう、まあテレビの方がね、
うん、
もう なんとなくもう出尽くしちゃった感があるじゃないですか。
うん、
特にこの地デジ需要で、前ね、先食いしちゃって、もう今売れない状態で、
う
うん、で多分ロンドンオリンピック需要でもそんなに伸びなかったと思うんですよ。
ああそこまでは伸びないだろうね、
うん、っていう中でやっぱりねまとめて囲い込んで販売していくには、まあ、録画機能の方の充実っていうのは課題として各社あったのかなっていう気がしますけどね、
うん、
気になるお値段なんですが、
はい、
まあ、細かくは申し上げませんが、今いわゆるそのスタンダードで手に入るであろうレベルのクラスがおおよそ5万円前後、
うん、
で、それよりもちょっと上のクラスっていうのがまあ 7,8 万ぐらい、
うん、
でさらに最上位クラスみたいになってくると10何万と19万とかね、20万円に手が届きそうになる価格帯の
その辺までいっちゃうんだ
のもあります。ただまあ選択肢としては 7,8 万のクラス、まあ、6万円から7万円ぐらいのものを、まあ、切り替え時期とかねそのよりますけど、まあ、6、7万ぐらいのものを買っておけば価格帯としては問題ないのかなというふうに思いますけどね。
なるほど、
うん、ね、まあロンドンオリンピック、うん、まあ本当、まあ、間に合わない、
明日買えば間に合う。
そうね、明日急いで
明日買えば、
それにはあの
28日に買えば
編集して配信するのは明日中にやらなきゃ
いけ
ない。
そうですよね。
そうね、じゃあ、ああとりあえず
閉会式は何とかなると
思う。閉会式までに間に合えば。
間に合う間に合う。閉会式は間に合うと。
16日以内。
ああ、大丈夫です。まああのボーナス商戦も
う
終わった頃だと思いますんで。
まあ大体人だな
と。ね、あの売れ残り感っていうのは電気屋さんのこうちょっとね青ざめた悲壮な感じがこう漂ってくる頃だと思いますので。逆にこのお盆過ぎあたり。
いやいや、今度は秋の。
いやいや、そのだから切り替わる直前ぐらいのものを狙って電気屋さんにね、どれが売れなかったのって言って買ってもらってもいいかもしれません。
値切りの回を聞い
て、ね、弱みを握って、
そう、弱みを握ってね、これはあれでしょって、あのキーワード検索、キーワード自動録画はアプリからじゃなきゃできないんでしょみたいな。こんな感じで
ネチネチと
ネチネチとね、いやいや、値切りはスポーツですから、
なるほど、
もうちょく値切っていただいて、だからウィンウィン
の種目にはないけれど、
ね、ないですが、うん、という形でお送りしてまいりましたブルーレイディスクレコーダーの回でしたけども、
はい、
次回の放送のテーマはまだ決まっておりません。
うん、おなじみですな、
うん、あのゴパンについては引き続き研究中なんですが、うん、まあ、それよりもブルーレイディスクレコーダーを先回しにしようということです今回選択したので、
はい、
ネタがなければゴパンになるかな、
うん、かな、
うん、カヤ君、ちなみに、まあ、電気屋ウォーカー今回初めて参加していただいたわけですが、
はい、
突然ね、なんか気になる家電があるとか言われても困ると思うんですけど、
気になる家電がある、
なんか
そうですね、
最近ね気になってるものとかありますか。
ハンディスキャナとかね、
またピンポイントな、
あ、最近あの僕ね、あの学校のプリントとかよくなくすんですよ。
なるほど。
でね、
うん、
なくさないようにね、スキャンしてエヴァノートにぶち込んでるんですよ。
お
ー、
で、まあハディスキャンなんか適当に安いの買ったんですけど、
はい、
まあ一応使えてるんですけどね。だからちょっと大きさとかいろいろあるし、あとそれこそなんか無線で飛ばせたりとかなんかいろいろあるじゃないですか。
うん、
なんかそこら辺でいろいろなんか種類があるみたいなんでね。
ハンディスキャナーね、面白いかもな。
なるほど。
すごいね、なんかビジネスマンみたいだね。
ビジネスマン。
いや、やってることは一緒かもしれんね。
ね、すごいな、末恐ろしいな。あのどっかの社長とかになったら雇ってください。
いやいやいや。
よろしくお願いします。
大チャンス。
なんですかその流れは。
よくわかんないけど。あの誰にでも可能性がある人には媚びを売っておこうっていう姿勢なので、
とりあえずね。
なんたる低姿勢、なんたる後ろ向き。はい、まあどうでもいいですが、引き続き電気屋ウォーカーでは皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りについては、inst-web.com のね電気屋ウォーカーのホームページからコンタクトフォーム開いていただきますと送れるようになってますので、そちらもご利用いただいて。あとはツイッターもやっておりますので、ツイッターの方でもメッセージいただいても対応できますので、もし何かご意見などあれば、よろしくお願いしたいと思います。
はい。
それでは、まあ、いつになるかわかりませんが、また次回の放送まで飽きずに諦めずにお付き合いいただければと思います。
はい。
カイラ君今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。